はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。ゴールデンウィークに、ネットフリックスに加入しました。はい。で、何見たいのかなっていうのがまだ僕は見えてないんですけど、嫁の方は一応見たいのがあったので、今ちょっと息子と娘が寝静まった頃とかに、見てるドラマが、イテオンクラスという韓国、韓国ネットフリックスのオリジナルドラマなので、韓国のドラマと言いつつもいわゆるちょっと世界向けに仕上げてる、そういうドラマになってます。はい。で、今16話中の11話まで見てるので、もうちょっと最終回まで行ってしまえみたいな感じになってます。で、ワンピース好きな人は多分超好きだと思います。あと半沢直樹好きだった人は超好きだと思います。はい。で、一応少年漫画より理屈は通ってるとは思いますけど、その半沢直樹感というかワンピース感みたいなものにどう思うかですね。僕ひねくれ者なんで、ワンピース感にはちょっと一言物申したいものがあるんですよ。で、今ちょっと和の国、そこやっぱ結構面白いじゃないですか。一応見てるんですよ、僕は。見てるんですけど、ワンピースの嫌いなところは、ゴムゴムの実の人間じゃないですか。だから電撃は効かないじゃないですか。だから、ママの、ゼウスか、の、イカズチは効かないっていう。なぜ効かないって言われたときに、ゴム人間だからって答えるんですね。で、その後、カイドウが、火ボワーって吹いて、丸焦げになっちゃうんですよね。で、なんで、お前はこれは大丈夫なんだ、みたいなこと言ったら、気合いっつってぶん殴るんですよ。なんだそれやとか、そういうの嫌いなんだよな俺とか思いながら、それ和の国の雰囲気も好きだしストーリーも好きなんだけど、ああいう雑なのすげえ大嫌いなんですね。はい。っていうのよりが理屈は通ってると思います。ただ韓国っぽいこう風習とか習わしとかはあまり理解できないですので、そこは違和感を持ちながら見てるんですけど、キャラはやっぱ立ってますね。うん、でやっぱりその世界向けに作るので、人種、多様な人種があるよとか、多様な性の持ち方があるよっていう、ことはやっぱ抑えつつもっていう、そういうドラマになってるので、割とこうハイブリッドに仕上がってるドラマだとは思いますというところなので、はい、ネットフリックス加入してる方、あとなんだっけ、韓流で言うと愛の不時着とかネットフリックスオリジナルあったりとかで、そうだよな、全裸監督も見ようと思ったら見れんだよな。どうしようかな、ネットフリックスだと、でもね、あれが見えんだよな、あれデアデビルが見れるよね、確か。ディフェンダーズ系のやつ。ネットフリックスでやってたけど、マーベルが、あんまりにも支援しないから、へそ曲げてもうやめちゃったっていう、ディフェンダーシリーズ。うん、デアデビルとか、ルーク・ゲロージじゃねえや。ルーク・ケイジだ。ルーク・ゲロージ、ルーク・ケイジとか。ね、ジェシカ・ジョーンズだっけ。ルーク・ケイジってX-Menでよく出てくるんですよ。ガンビットが結構裏切り者役じゃないですか、メインの。で、ガンビットが裏切り者役で使えない時の裏切り、悪役、裏切り者的な悪役に仕立てる役割でいつも使ってるのがルーク・ケイジだと僕は思ってるので、 能力が確かね、衝撃を吸収して跳ね返すっていう、多分そんな感じの能力だったと思うんですけど、はい、彼もちょっと、うん、見てみたいな。あとパニッシャーもやってるよね、確かシーズン2も。だから、まあ、ネットフリックスしばらくそっち系で見れるかなという印象です。はい、あとね、ネットフリックス加入しようと思って、無料でUNEXT に加入しちゃったらしいので、1ヶ月無料なので、その間にパトレーバーの劇場版は見たいと思っております。はい、そんな感じです。はい、じゃあそんな感じで行ってみましょう。はい、グレード富士の、違うすいません間違えました。はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、はい、5.4 DDT 後楽園レビューとなります。はい、ここら辺結構一気に見てるんですよ。東京女子、新日本、そして DDT、だから昼東京女子やって、3時ぐらいから新日本やって、6時ぐらいから DDT やってみたいな感じで、ちょいちょいディレイで見ている感じになってます。はい、注目のなんで、そうガーッと見れないのでピックアップしながら見させていただいてます。はい、で突起事項でいくと、8人タッグ選手権、はい、ありまして、若手4人対、親の七光組みたいな感じだよね。はい、で若手軍団が結構頑張って勝機を見出すんですけど、最後トップからのダイビング攻撃を高木三四郎がカウンタースタナーからシットダウンパワーボム、シットダウンひまりボンかで、3カウント防衛しました。で帰ろうとした時に、あ、剣王来たと思って、剣王みたいな剣王優しいっすね、絡んであげてるって感じがするので、はい。でまず、高木三四郎にコロナにかかったことをお詫びして、でそう、優しいなと俺思ったのは、その謝ったってことじゃなくて、自分から絡みに行ってあげたってところがすごい、優しいなと思いました。普通さ、去年の見た6月の6人タッグ、あのコンディションで来られたら悲しいよ、二度と関わりたいと思わないよ俺は。それがね、ちょっと物言いづらい社長ですよ。アングルでね、ちょっと噛みつくアングルは出せたとしても、実際はさ、経営が一緒に頑張りましょうっていう社長じゃないですか。でその社長があのコンディションだと接待する以外ないんだよマジで。去年の見ました DDT のビッグマッチの高木三四郎のあの寒いやつ、コンディション悪いのにさっきのね、チャリンコみたいなの出したりとか、ああいうの寒いことして、で周りも、まあ、バックアップすると言いつつも大したバックアップできてなかったと思うんだよな、できないしからコンディションの悪さだけ露呈しちゃって、でやっぱり剣王はもうなんつうの、やりようがない悲しさみたいなのがあって、もうこれは無理だよとか思って、見た記憶がありますね。これは失礼で、このコンディションで迎え合うこと自体が失礼だよと俺は思ったので、なんかやるような雰囲気になったけど大丈夫って思った時に、お、坂口が出たと思って、坂口剣王はありだと思うので、見たい、お、見たいねと。坂口中島克彦もありじゃない、見たいってなるので、だと高木三四郎次第だよなと思ってたんですよ。でもぜひコンディションのいい人たちで組んでくれってなったら活表になりまして、なんかだから今後全員で出るんだよな、だから、3人と、二王覇王忠助、中島、宗谷北宮剣王でいいのかな、7人7対7になるんだよ。 だからさこの前のだから6人タックよりかは14人タックになるので、まあ尺の配分が減ったと思うので、まあそれほど目立たないんじゃないかなとは思います。ただあのタイトルマッチの8人タックのやつもなんかそれだからか知らないけど結構頑張ってたと思うのであのなんか珍しく頑張るじゃんと思った次第なので、あの多分そういうコンディションはいいんだよっていうのをアピールしたいんだと思うんです。今いいのかどうかわかんないけど頑張ってますよっていうのをアピールしたかったんだと思います。はい。で秋人も出てきたし樋口も出てきたので、うん、良いと思います。でこれちょっと知ってる皆さんは教えてください。あの秋人がツイッターでノアに出てたこともあったけど、なんかもうお前は来なくていいよって言われたっていう経緯があるみたいなのを知ってる人いたら教えてください。一応なんかさっぱりわかんない感じだったので、なんか新日来るからいらんよって追い出されたって感じならまだわかるんだけど、どうなんでしょうね。なんかやらかしちゃったんでしょうか。はい。まあでもまあそれはそれでね、出会うってことはストーリーになるので知っときたい流れではあるよねって思いました。はい。続いてが、6人タックの3ウェイだよな。めちゃめちゃすごいね。よくこんなん作れるね。で、遠藤日野佐々木大輔いて、で、坂口、樋口、飯野がいて、で、竹下、真央、勝俣っていう感じか。すげえな。おお、だって、大体タックでも、やっぱりこう、一人ずつ潰していかないと、カットに来られちゃうわけですよ。だから、二巡目、だから、6人蹴散らさないと、6人プラス1か、7人蹴散らさないと、フォール、安心してフォールができないっていうシチュエーションなわけですよ。だから結構むずいよね。タックマッチだと、まあだから1人蹴散らせばいいだけどな。で、6人タックだと、まあでもそれでも2人か。あ、だから3ウェイだと正確に言うと4人蹴散らせばいいのか。相手方の 2-2 を。あ、で3か。5人蹴散らす必要があるのか。リングに残ってるやつ含めて。でも結構難しいよね。5人蹴散らすって。うわ、もう想像できません。はい。っていう中で、うわぁ、すげえと思いながら見てました。はい。で、ラストの垂直落下ブレーンのメルツァードライバーいいっすね。はい、かっこいいっす。で、凱旋帰国した竹下が、アップっていう形になりますね。はい。それでいいのかな。はい。なので、サイバーファイトフェス楽しみですということです。はい。あとはですね、続いてこれ。なんかこの前に新日本プロレスを見てるから、ちょっと今年のベストアウトはこの試合でいいかなって一応俺の中ではバカ負けさせられたんで思ったんですよ。と思ったんだけど、ちょっと撤回します。双璧、どちらかというとこっちの方が知名度がないから逆にこっちを押したいぐらい、ちょっと俺の中ではベストアウトの概念が変わりました。がこの試合、その試合がクリス・ブルックス VS、赤井咲の、エクストリーム級王座とアイアンマンベルトの、ダブルタイトルマッチとなります。はい。これね、これぜひ見てほしいです。見てない人はオスプレイ高木がもちろんね、輝いて見えちゃうんで霞んじゃうかもしれないんだけど、これほんと同じぐらいすごいことだし、ギャンブル性でいくとこっちの方が高い。だって男女だし。のに、クオリティ同じぐらいってことは、だからギャンブルはこっちが勝ってるんだよね。 で、あのクリス・ブルックスってさ、すげえ細長いじゃない。細長いからパワーはそうでもないって俺は思ってたんだけど、その里村とやった時もめちゃめちゃ安定感あるし、物持ち上げたりとかで、この赤江崎のしても、赤江崎がこうがっつり行ってくれれば、クリスがしっかりそれをフォローできるって形になるので、この体勢がぐらつくとかそういうシーンっていうのが一切ないんですよ。で、そこをね、まず赤井咲が女子っぽい名誉感みたいなのをなるべく排除して、弱く見せないような、まずは突っ走り方をします。それは彼女の心意気で、それをしっかりと強く見せてるっていうのがクリス・ブルックスの技術だと思うので、クリス超強いと思う、すげえと思いました。で、翔太がレディオトークで言ってたみたいに、あんな細いけど多分かなりパワーがあるんだと思います。あの外人のちょっとレベルの違うパワーっていうのは、あの体型でもあるんだなっていうのを思わされましたね。はい、すごいクリス・ブルックス、ちょっと評価がまた上がってますね。はい、でアームホイップの、はい、下りのやつは良かったですね。その後のこう、おー見たかーっていうやつ、赤い先の集中してないように思われがちかもしれないんですけど、あのアップはかなり良かったですね。で、だいたい男女の試合って悲壮感あるじゃないですか。なので髪振り乱してこうこんな野郎みたいに見上げるシーンばっかりがなると思う中だし、あとはこうやられてる中でこううつろな表情みたいになるので、こうちゃんとした美しい顔が見れる機会っていうのはもうこの試合はないかなと思ってたのに、あのアップでね、どうだこの野郎ってやったのはちょっとあの綺麗顔、ゴンタ顔でしたけど、あれはもう見れないと思った顔が見れたのですごい良かったと思います。はい、で切り返しの攻防とかそういうのも一つ一つが破綻しないように、かつクオリティ高く構築されているので、わすげえなと思いながら見てました。で、多分みんなが思う圧巻なシーンっていうのが、すごいクリス・ブルックスがガンガンガンガンこうコーナーでストンピングやるわけですよ。で、やっちまえやっちまえみたいなセコンドの声が聞こえた瞬間に赤い先が切れて、でもグーで殴るんです。グーグーグーみたいな、はい、あれすごかったですね。はい、気合入ってました。で、そんな赤い先の猛攻に対してクリス・ブルックスはやっぱりこうコーナー交えて切り返していきます。で、あの関節技行くんですけど、ちょっと変わりすぎてて、変わってるサブミッションなんですけど、変わりすぎてて、自分からフォールに行っちゃうような肩ついちゃってるような感じになってるので、あれカウントしても面白いかなと思いました。はい、で、最後の攻防もしっかり決めてって収束していくっていうのはすげえなと思いました。はい、最後あのダブルアームのパイルでね、はい、マンティスなんちゃら、はい、いや本当にねこれすごかったなと思います。ギャンブル度でいうと高木オスプより高いんですよ。なんでリターンは絶対こっちの方が大きいと思う。だから感動の幅はこっちの方が高いと思うので、俺この試合ベストバウトに上げてもいいと思います。年間ベストバウト候補ですね。はい、ということにしときます。本当に、リストアップさせていただきます。はい、最後が DET の、はい、ユニバーサルですね。はい、上野 VS 高尾、上野由紀 VS 高尾相馬となります。はい、なんだろう、序盤のところは結構こう俺の中で流れて見ちゃってはいるんですけど、その中盤あたりからそう終始一貫して高尾相馬はなんか強いっていう感じがしました。で、その突起シーンでいくと、その上から目線で来る高尾に関して 何この野郎みたいな感じになってく上野のそのオスっけオス感が結構いいと思います。場外ゲートのところでムーンサルトしますね。はい、これイーブシ意識をしてるなと思います。うん、でこれはどっちかというとリフレインじゃなくて上書きのリバイバルな感じがするので、もうこれは上野の技っていう形でイブキイブシを消しにいってる感じがするので僕は好きです。かたやスターダムのなんだっけこの神谷さんだっけ、あの人は結構リフレイン狙いですよね。やっぱ同じグループだからなんだろうけど、男女間だからなのか、なんか匂わせな感じなのかわかんないですけど、うん、やっぱまあ同一企業だからいぶし消す必要はないからリフレインなんだろうな、うん、っていう違いがあるので、上野は完全に DDT の中からいぶしコータを消しにいってる感じがするので、はい、なんつうの責任感持って頑張ってんだなっていう印象があります。はい、で終始強者の断りを持って攻めている高尾相馬なんですが、ちょっと気になったのはちょいちょい終盤目の技が雑でしたね。シュバイン行くあたりとか他のもちょっとあったんですけど、こういうの綺麗に決めるかゆっくり決めるかするっていうことができると、いわゆるそれまでは強者の理論で上野に接していた高尾相馬なんですけど、俺はここで王者の理論を醸し出してほしかったなと思います。こういうの出るとそうなの、俺だからサイバーファイトフェスがあるから上野はどっかでベルトを落としてみんなでフラットになると思っていました。なのでそこが俺この高尾相馬戦だと思っていたので、高尾相馬には王者の風格を持って臨んでほしかったんですね。で強者の理論は当てはまってたんですけど、王者の理論が当てはまらないままこの終盤に来てたので、あこれは上野勝つんだなと思っちゃいました。このこういうあたりでここら辺で責任感持ってタイトルマッチなんだから俺がチャンピオンになるんだからしっかり決めないとっていう責任感を見せるプロレスができると、うん、すごいキャッチャーになるんじゃないかなと思ってます。なので俺はここら辺で顔負けちゃうのとか思いながらちょっと悲しくなって見てました。はい、でも多分、強者の理論のままであったりだとかいつもの高尾相馬だったりとかいつもの DDT の役割だとここはリズムで決めに行くべきだと思うんですね。ああいうのもありだと思うんです。リズム重視だと思う。で結構リズム重視の方が大事なんですよね、こう周りを回すにあたっては。うん、だからそれは挑戦者なら OK な所作なんですよね。勝って締める人だったりだとかチャンピオンで行くとその価値観じゃダメなんだよね。うん、勝ちに行くなら止まらなきゃいけないところだったかなと思います。はい、うん、で円髄のところですかな、上野のあとドロップキックのところかなり顔面ガチンガチンっていう入り方をした上でダブルRかが決まっちゃったみたいな感じになってますけど、まあこの最後の攻防のとこも、うん、かなりクオリティは高く、うん、ここはなんかやっぱりうわーうわーっていう盛り上がり方になってましたね。はい、なので、うん、そうなんですよ、ちょっと残念だったんですよ僕は。高尾相馬あいつのチャンピオンとか見てみたくないですか、ちょっと半年か1年ぐらいゆっくりとなんかいろいろやってくれそうな気がするんだけど、やっぱり役割重視で DDT は結構オールラウンダーを求められちゃうので、求められちゃうのでというか、まあそういう、生き残り方ができる人たちがやっぱ最終的にはいわゆるインディープロレスと呼ばれるものを、ものから一歩抜け出すために、もしくは、トータルパッケージができるっていう団体が DDT なので、そこを目指していくって形になるので、やっぱり上手い人たちが役割が演じられる人がやっぱり DDT の中では生き残っていくって形になるので、うん、その回し方があそこの生き残り方としては正しいんだよ。 ただそこから大石剣に刺していくにあたってはまた違うベクトルが必要なんじゃないかなと思ってて、で最近の上野に関してはそれができてると俺は思うので、もっと世間に刺していってほしいなと思います。うん、今はプロレスファンには刺さってきてると思うんですね、上野は。だからもう一個言うと、プロレスファン以外に刺さっていくにはどうするかっていうと、やっぱりあのルックスだったりスタイルっていうのは大事なのかな、とは思いますし、あとは前ちょっとメディア出てあれしましたけど、今こそメディア出て、顔打ってくのはありなんじゃないかなと思った次第です。はい、しっかりと、メインイベンターとして締めている上野選手は頼もしいですね。だから、格で言うと今サイバーファイトフェスの注目タッグマッチ、清宮海斗、稲村良樹組対竹下幸之助、上野勇気でいくと上野が一番上です、格は。あとの3人がそれについていくっていう格好になっています。でシングル王座経験者でいくと、清宮竹下が持ってるので稲村くんがさらに一歩下に行くって感じになってしまいますので、稲村ここは勝ってくれよ、頼むよ、メジャー団体の意地を見せてくれよ、秋山丸藤にも勝ってるからな、頼むよっていう感じで見てますが、でもやっぱり強者ですね、二人とも、あの竹下も上野もだし、格で言うと上野が多分一番今は高いですというところで、次の挑戦者秋人が出てきて5月の29でも福岡もな、なんかちょっとあそこの措置になっちゃったよね、緊急事態宣言対象になってしまったのでどうなるかわからないけど、そこがもしあるのであればそこで多分落として、サイバーファイトフェスに臨めれば、でサイバーファイトフェス自体もできるかどうかになってますので、はい、皆さんここ最近ここ1ヶ月ぐらいおとなしくしていただいて、はい、徐々にね感染の、人数を下げていってもらわないと、ちょっと我々無観客だったとしても見たいものは見たいんで、ただ埼玉スーパーアリーナレベルの無観客はもう箱的なお金で無理なので、やっぱ有観客で、ちゃんと収益があるっていう状態でやってほしいので、頼むよって感じですね。はい、いうことになりましたので、まだまだこの5月の情勢も楽しみでございます。ということで、はい、今日はこんな感じで終わりましょう。はい、グレート宇治のコブラカッチで質問感想をお待ちしております。グレート宇治の質問僕やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。またハッシュタグフジコブラでつぶやいていただきますととても嬉しいので、ちゃんと見てますよということです。はい、でまた気に入っていただきましたらサブスクリプションの登録、また定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、こんな感じで、DDT まで終わったら、だいたいゴールデンウィークの、はい、プロレス鑑賞は終わりましたので、あとはちょっと企画ものとか行ってみたいと思います。はい、それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。